ました。
大島康之です。
高野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。
おす。
不適切にも程があるというドラマの第9話の2本目の感想でございます。まだの方は1本目から聞いてください。
はい。
今回全体的にね、生と死の話とかですね、炎上とかを気にせず書きたいことを貫いているんだという話を1本目に主に、しましたけれども。
そうだよ
ね。
なあ、
お
炎上とか、
もういいんすか？もういいんすか？
炎上とか気にしてさ。
あ、もういいんすか？
自分を曲げちゃいけないんだ。
おお、はいはい。いきます。
ダメだ。もう我慢できん。
あ、いきます？よし、任せよう。
一生懸命ちょっと言葉を選ぶぞ。
はいはいはいはい。
止めてくれな。
はい。3本目で来るかと思ったわ。
いや、頼む。ちょっと、
いいっすね。
よく考えたら。
いいよ。
3本目でやったら、うん、ちょっとなんかね、締めがね、なんかね、
うん、
後味が悪くなる気がした。
あ、確かにね。さすが。
なんか、もうちょっと、こう、ほら、やっぱさ、坂井さんのとことか面白かったじゃん。カラータイマーとかさ。
そう。
あれをちょっと最後に撮っといた方が。
そう。ムッチ、マッチ、坂井の、
そうそうそう。
トリプルカップルの話は全部繋がってるんですよね。
全部だからそういう話はちょっと後味のいいデザートなので。
そうだね。
として撮っといた方がいいんですよ。
そうだね。めちゃくちゃ振られてたけどね。
めちゃくちゃ振られて
た。3分の2振られてるけどね。
ちょっと俺の。
でも後味いいんだよね。
そう。俺のこのグツグツとした、
はいはい、
そのなんか煮込み、
はいはいはい、
みたいなの
は中盤に置いた方がいいという判断ね。さすが
重たいから
脚本家の判断だわ。それは
いやっていう、
はい、
まずさ、
はいはい、
もう俺がうわーって思ったのは、やっぱ丸井ワンさんのさ、
はいはい、
マタハラ問題よ。
はいはいはいはいはい、
あれはね、
うん、
やったーって思った。
あ、そうですか。
やりやがったって思った。
え、描きたかった。
何がポイントかっていうと、
はい、
一番のポイントは、
うん、
私あなたにしか話してないんですけどって言った後に、
あ
ーあーあれねって言って、
はいはいはいはい、
ウイカさんがさ、
うん、
みんな知ってるよって言って、
はいはいはいはい、
そのインスタに匂わせしてて、
はい、
みんな知ってんだみたいな、
はいはいはい、
なるじゃん、
はい、
でその上で、
はい、
ハラスメントだって言われちゃうっていうところ、あれね、
うん、
しびれた。だから、
おうおう、なんでなんで、
これ一言で言うと、うん、これね、マタハラの話だと思わないでほしいっていうところはまず一個ある。俺が今からする
話。アウティングの話ってこと？
アウティングの話でもない。
でもない。
この一連の流れね。
なんでなんだ？
全部含めて、
うん、
これね、
うん、
あるの。
うん。あるある。あるあるってこと？
あるのよ。
うん。
これはある。
どういうこと？もうちょい、その作品にしちゃったりするときにみたいなことですか？
ね。
うん。
ある。
ちょっと待って。
じゃあ、行くよ。
はい。
こういうこと。
はいはい。
これ、今回さ、
はいはい、
フィクションの中で描かれたわけですよ。
はいはい。
これさ、
うん。
どう思った？よくできたフィクションだなと思うか。
いや、まあ僕の場合は。
あれかな、見た人がどう思うかな。
うん。そうね。
見た人がどう思ったと思う、あれ見て。
いや、割とさ、言っちゃってもさ、僕も特殊職業なんで。
そうだよね。だから。
芸人の世界ってそんなことだらけだから。
でしょ？そうそうそう。
言った言わないでとか、うん、そう、言わないで欲しかったのになぁ、なんてことは基本的にありまくるから。
でしょ？で、
うん、
これじゃあさ、これを見てる、
はい、
まあ、お茶の間レベルにするとさ、
はいはいはい、
我々特殊職業だからっていうので、
うんうんうん、
お茶の間人たちってさ、これ見てどう思ったんだろうねっていう。うん、
これも、あ、なるほどね。
あ、フィクションとして、作られたお話として思ったかどうかなのよ。
ああ、うん。
この一連の流れ。
確かに、
うん、
その、なぎさがアウティングしちゃったことになってるのって、なぎさがね、その、
うん、
ワーママ代表として、
うん、
社内法ですか、あれ。
そうそうそう。
に取り上げられちゃって表紙になっちゃって、っていうこともありますもんね。その注目度が上がっちゃって、ある種芸能人のムーブをしちゃったってことがあるわけじゃないですか。
そうそう、とかもあるし、
うん、
あとはもう一個言うと、その、
うん、
私、マタハラですって言った人が、
はい、
あなたにしか話してないって言ってんのに、他のところで、
はい、
匂わせ投稿をずっとしてて。
そう、でもあれもさ、わかんなくない？あれも本当かどうかわかんないっていうか、
うん、
あの人のアカウントじゃなかったですってなる可能性もあるじゃないですか。
あ、そう、だからその可能性も、残された上でのね、
うんうんうん、
っていう事象ね、うん。
だから、そう、だからフィクションだなって思ったとするならば、
うん、
可能性としては、 いやだってその噂、その自分の相談した相手が社内報でデカデカとインタビューに乗ることなんて別に基本的にないじゃないですか、みんなの中で。
ああ、そういうこと。
だから典型的なアウティングじゃないんですよね、あれって。
ああ、そこか、そこか。
そうそうそう。だから、渚中里依紗さんがあのみんなのいる飲み会とかで話しちゃうとか、
あ
っていうのが多分典型的なアウティングで、
あ、
自分が相談した話とかがメディアに乗るって基本ほとんどの人は経験しないことだから、
はいはいはい、
だし、あと自分がメディアで喋るってこともほとんどの人は想像しないことだから、
あ、
だからそこはなんかテレビ業界の話だっていうことも含めて若干その多くの人が、視聴者があるあるだなとか怖いなってって思う部分ではなかったのかもしれないと思いますよね、俺は。
あー、なるほどね。
そこがちょっと架空っぽくなってる気はする。
あー、渚が、うん、あー、でも渚もさ、うん、別に、いや、そんなつもりじゃないって言ってたけど、
うん、
あの子のことを特定していったっていうわけじゃないっていうことだった
じゃん。そう、で、特定していったわけじゃなく、うん、その一般的な話としてしてるつもりでアウティングになっちゃうっていうケースは、うん、飲み会の席とか、プライベートな席でだったらあり得ると思うんですよ。
はいはいはいはい、
全然。だけど、表に出て喋るって基本的にほとんどの人が人生で経験しないことだからさ、
はいはいはいはい、
だからあのレベルでのやめてくださいよってなっちゃう、
はいはいはい、
で証拠もあの杉山さんがその社内報持ってくりゃ証拠になるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
そんなこともないわけですよね、ほとんどの場合って。だからすごく特殊な例っていうかね、
うんうんうん、
あるあるとは多くの視聴者はあんま思えなかったんじゃないですかね、アウティングのパートに関しては。
そこはそうよね。じゃあさ、その先に含めてのさ、でそれで、
はいはいはい、
それがパワハラ認定されちゃって、
はい、
でそれが世の中に拡散
され、アウティングパワハラ、
いや、バブとパワハラとして扱われちゃって、
はいはいはい、
で、
あのいないものとしてシフト組むからの発言じゃなくて、
じゃなくて
アウティングの方
に、その先に行って、
はあはあ、
でそれで渚がパワハラをしたということが、
はいはい、
あの世間に出ましたっていうところじゃない？あれって要はその俺が流れって言ったのそこでさ、
なるほど、
あの渚は本当にパワハラのつもりじゃなかったわけじゃん、
うん、
ね、
うん、
でじゃあそこで言うとさ、あれはさ、
うん、
大島さんの中であれはパワハラなのか、
渚
のやったこと。
シフト。
全部だね。
まず、アウティングはパワハラじゃないんですよ。
はいはい。あ、そういうことね。
そうそうそう。別のことなんですよ。その、
まあ、それは別のことだよね。
そう、恨まれてるのは。
うん。
まあ、二つのことで恨まれてるわけですね、うん、あの子にはね。
うん。
で、パワハラは、パワハラのつもりでやる人って基本的にいないんで。
まあ、そこはね。
そう。だから、被害、いじめはいじめられた方がいじめだと思ったらいじめっていう論があるけど、
はいはいはい、
それもある種暴論で、
はいはいは
い。いや、それは被害者感情と客観性の合計で判断されるものなので、今の時代は。だから、あそこでは、まあ、パワハラっていうことにして休職させましょうっていう判断は、だいぶ安全策だったなとは思う。
はいはいはいはい、はい。
だいぶ、もう、大ごとにならないように、お前が泥を被ってくれっていう判断だったとは思う。
なるほどね。
から、客観的にはパワハラではないと思いますし、
うんうんうん、
でも、そこは、干渉剤となるコミュニケーションが足りてなかったんだとするならば、渚の責任じゃなくて、
うん、
チーム全体として誰かがクッションにならなきゃいけなかったわけですよね、
うんうんうん、
あの子の悩みを誰か別の人がまた別のルートで聞くとか、
うんうんうん、
このチーム全体がうまくいってないなとか、
はいはいはい、
とかその働き方の態度として問題があるから、
はいはいはい、
それはまたちょっとやり方を考えましょうかって、あの子と二者面談を持ってればよかったと思うんですよ、渚が、
ははは
みたいな、できたことはいっぱいある、うん、ある意味
あ、はいはいはい、
っていうのはめっちゃ思うんで、そこを怠ったっていう意味で言うと、パワハラそのものが問題ではなかったにしても、仕事が足りてなかったっていうことで反省の余地はめちゃめちゃあると思う、はい、渚には。
ああ、なるほど、
ね、でもあれは渚の成果っていうと、それがいやいや渚だってめっちゃ大変じゃんって2話とかでめっちゃ描かれてたわけで、
なるほどね。
だからまあ組織体制がうまくいってないっていうことの泥を渚一人が被ったっていうことだと僕は思ってますけどね。
なるほどね。
うん、だからパワハラってさ、結局さ、そういう組織のしわ寄せみたいなのを個人の責任にして留飲を下げるシステムにもなっちゃってるわけですよね。
ああ、はいはいはいはい。
一人の悪が存在することが組織の中で通用してるなら、うん、いやいや、その人をのさばらせてきたこと自体が悪いじゃないですかっていうことにもなるはずなんだけど、
はいはいはい、
それを人として切り離すわけですよね。
なるほどね。
っていうことがシステムとしてどうなんっていう違和感も入っていると思いますけど、めっちゃリアルな、最低だとは思う。その、 あそこで渚が切られるっていうのもめちゃくちゃある話だと思う。よく聞く話だなと思うし。
そうね。
でも中には実際本当にめっちゃ酒癖悪かったり、めっちゃセクシュアルなモラル低くて、本当にセクハラでノーノーとしてきた人たちとかが、
うん、
そのモラル委員会みたいなのが入った途端に急に飛ばされるみたいな、いいこともマジであるんで。
まあそれはあるよね。
そう。だから言い切れないけれども、世の中にある事例としては、あのリアリティはあるなと思った、処分は。
俺さ、
うん、
あのね、いや、あの、なんで歯切れが悪くなるかっていうとね、
はいはいはいはい、
これね、最後にさ、うん、やっぱ、ちゃんと、うん、視聴者を刺しに行ったなって思ったの。
ああ、あの、ご近所のところ。
そう、ご近所さんが、
はいはいはいはい、
俺視聴者なんだと思うのよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、
うん、
究極言うと、うん、これその、パワハラしたって言って、
はいはい、
世の中で拡散された人を、
うん、
あの、めちゃくちゃ叩くじゃん、今って世の中。
うんうんうんうん。はい、アウトみたいなね。
そう。それは、
うん、
ちゃうぞっていうことを、
うんうんうん、
ちゃんと言ったなっていうのが、
はいはい、
すげえって思ったの。
なるほどね。
俺そこまでね、踏み込んだものあんまないと思うんだよな。
そう、なんとか腹っていうのが、
うん、
その、それはだからそうだな。俺が今言ったこととも多分結構違和感の根底は近くて、
うん、
例えばじゃあ、その犯罪的な加害をしてしまって、
うん、
暴行して逮捕されましたみたいな、
はいはいはいはい、
こととかって、一個の、その完全にアウトなラインをまあ超えてるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、その結果、その法的な、そのね、処分が決まったというか、
うん、
になった場合には、それは、まあ、更生の可能性とか、
うん、
セカンドチャンスとかを踏まえても、いや、でも、前科あるからね、っていう目が、残るという、分かった上でやってることじゃんっていうのも含めて、
うん、
それは、まあ、ある種、しょうがない部分はあると思うんですよ、
うんうん。
で、それに対して、何々ハラスメントって、やっぱさっきが俺も言ったように、
うん
うん、いやー、なんか難しいけど、あなた責任持ってくれないですかの部分も、
うん、
めっちゃ多分に世の中にあるものだから、
うん、
それを外部の人が、どうこう言えるような、印象を持てるような、正確に印象を持てるような話ではない可能性もかなり高いというのはあり、で、それは刑事罰とはかなり種類の違うものであるっていうのは、
そう、
でもタブーだから、
そう。
それを言うと、え、じゃあ裁かれた人を擁護してるのみたいな。
あ、そうそうそうそう。
セクハラがあっていいってことなのみたいな、すごい単純な反論を生んでしまうから、めんどくさいから言わないんですけど、みんな。
そう。
でも、どの会社のホームの人にも、裏で聞いたら多分同じような、うん、いや、そうだ、そうだって言うと思いますよ。っていうのはあって。
そこなのよ。
ね、周りの人が貼れる、レッテルとして貼れるような簡単な種類のものじゃねえよっていう違和感ですかね。
そうだね。ベースは。で、それをさ、その違和感って、
うん、
みんな持ってんのか、
うん、
でも多分、あの、やっぱハラスメント問題が起きた時に、ブワーって加熱するじゃん。
はい、
大抵、どこのやつも。
はいはいはい、
でも、その中で、いや、これ、なんか、あの、告発してる側が、なんかあるんじゃないのみたいに言う人なんてさ、
はいはいはい、
もう出ようもんなら、総打的に会うじゃん。
そうね。
みたいな。でも、今言った通り、
うん、
その、この問題って複雑だから、
うん、
その、一言じゃ言えないわけよ。
うん、
その、で、
うん、
誰が悪いかとかも、
うん、
本当のところ難しいし、
うん、
もっと言うとその組織構造とかにまでなってくるから、
うん、
やっぱり何かを責めることってすごい難しかったり、
はい、
あと、実はその特定の個人を守るために何かが秘匿されてるって場合もあるわけよ。
まあ、そうじゃないケースは結構むしろ想定しづらいかもしれないぐらいありますよ
ね。あるじゃない、
うん、
そうそう。でも、その出た情報だけ見てみると、
うん、
どっちかが悪いように見えちゃったりするっていうのもあったりするからさ、
うん
なんかまあでもまあ難しいな。だから
いやそうだからもう何がまあ一番間違ってるのは何かっていうと、うん、やっぱりその部外者がどっちが白でどっちが黒みたいな
それね
ことを言いたがること自体がまず終わってて、
そう、それが終わってんの本当、
うん、基本的にもうほとんどの問題について僕は結構そのメディアに関わることとかエンタメに関わることで、
うん、
その被害者加害者みたいなものが出ちゃった問題に関しては、
うん、
結構僕意見言うんすけど、
うん
でもどっちが完全に白でどっちが完全に黒みたいなことは納得できることがないんで自分が言って、
うん、
だから基本的に言わないですけど、
うん、
でもやっぱ言わないと納得しないですねみんなね、
うん、
だから基本的に間違った方向に行くんですけど、
そう、
それ ができるような単純な話では、まあ、ほぼほぼない。ほぼほぼ絶対ない。
絶対にないの
よ。っていうことは、うん、まあ、こうやって示さないと分かんないでしょうね。難しいでしょうね。
そう、それ思ったんだよな。その、うん、この、
そういうことか。いや、分かるよ。すげえよく分かる。
それをね、うん、こう、なんか、それをことさらに、この作品の中で言ってたわけじゃないけど、うん、俺はそれを感じ取ったの。
うんうんうん、
その、だから、うん、言うなっていう。
そうね。
その、だって最後だってさ、お前たちにその一部だけ切り取って、うちの娘の何が分かるんだっていう話だったじゃん。っていう、うん、話だったでしょ、うん、だから結局その、何も言えないはずなんだよ、本当だったら。本当だったらそのご近所さんとかは、
うん、
何かが悪いとか、うん、何かがいいとかって決められる立場じゃないし、
うんうん、その組織の中で働いてる人たちじゃないですからね、近所の人たち
は。しかもそれだけの情報も得られてないのに、
うんうん、
そういうこと言うな、
うん、
そしてそれを行動に移すな、
うん、
っていうのをやったなって思ったの、
うん、そうですね、
うん、っていうのはあるんだよな俺さ。いやでこれってさすごい恐ろしいことでさ、うんうん、そのじゃあ今回マルイワンさんのさ、
はい、杉山さん、
杉山さんでしょ、
うん、ちょっとややこしいのが、うん、あの今回の最後のワンちゃんワンちゃんっていう歌を古田新太さんが歌うために、うんうん、急に、なんか、これまで多分、犬島渚のことをワンちゃんってみんなそんな呼んでなかったと思う
よ。呼んでなかったよ。呼んでな、本当だ。
そう。なのに、急にファーストサマーユーカさんが、うん、ワンちゃんとか、うん、山本浩二さんとかは、うん、なんか、呼び始めて、
うん、
どういうことって思ってて、で俺的にすごい分かりづらかったのは、うん、あの、僕が関わったあの、高野さんもコメントで、
ね、
あの、マンデーズっていう映画の主演だから、はいはいはい、丸いワンさんのこと俺めっちゃ意識してるんですよ。
で、
丸いワンちゃんだから、
本当だ、
どういうことみたいななってたんだけど、うん、最後で歌で繋がってくるから、
うん、
その、あだ名としてあるんだっていうことを示してたわけですけど、
本当だ。
なんか、さすがにこれはわざととかじゃないよね、多分。
確かに。
丸いワンさんは丸いワンさんとしてキャスティングされててっていうことだと思うんだけど、
うん、
その、マンデーズ俺やってたからさ、
やってたもんね。
あの、あれもさ、タイムループする話だしさ、
うん、
その上司とさ、揉める話だしさ、
本当だ、
めちゃくちゃ激務の話だしさ、うん、逆に激務すぎて、
うん、
その彼氏とうまくいかないみたいな話だったりするから、
はいはいはい
はい、なんかすごい、丸いワンさんってなんですごいすごい働いてる役ばっか、すごい激務みたいな役とか、仕事場で悩んでる役すげえやるんだろうみたいな、あの CM とか出てるのもそうじゃないですか。
あ、そうだね、そうだね。
そういう役すごい多いんだけど、なんかしんどい社会人代表みたいな役めちゃくちゃ多いですよね。
もうそういうパブリックイメージがもうつ
ける、ね、まあそれは置いといて、
まあそうなんだよ、
はい、
そのあの人がさ、
うん、
じゃあもうブツッと切れたじゃん、
はいはいはい、
もう描くことすら、
うん、
ブツッと切れて、うん、あれが俺はすげえなって思ったんだけど、
ほうほうほう、
じゃあだよ、
うん、
こうなって、
うん、
あの人働きやすくなるかね。
まあそれは別の問題なんだが、
別の問題なんだよ、
働きやすくはならないし、
う
ん、
そう、ならないし、
腫れ物みたいになってしまうっていうことがすごい想定されますよね。
で実際もうなってるわけよ、
うん、
なってるからドラマ部だったのにバラエティ部に飛ばされたんだよっていうのがあったりしたじゃん、
ね、うんうんうん、
おら、これにちょっとそのしびれたんだよな、なんかそのこういう人を、
うん、
大抵のドラマは救済するの、
うんうんうん、確かにね、
大抵のドラマはこういう人を改心させたりするの
とか、
うん、
あの人にはあの人なりの新天地が見つかりましたっていうオチにするとかね、
やるじゃん、
うん、
やんなかった、
出てこなくなって終わりだったね、
うん、
うん、そうね、いやー結構それ切れ味としてえげつなかったな、
うん、すごかった、俺ここでうわこれをやるかって言って見ながら行っちゃったもん。
普通ね、エンドロールクレジット流れてるところで、うん、ワンカット入りますよね、
入る、
その窓の外見てるみたいなカットでもいいから、うん、もうセリフなくてもいいから入りますよね普通ね、うん、
で俺これは ね、
なかったね、
あの描かなかったことには、
うん、
俺は意図があると思ってるし、そのこれは俺の意見なんだけど、うん、やっぱこれを見た上でも思うのは、
うん、
こういう人にはね、やっぱ行き場所ってなくなってくってことだと思ってんの。
っていうことをこのドラマが示したいということですか。
このドラマを見て、うん、俺が感じたのはそう。
あ、
でドラマがそれを示したいかは分かんない。
うんうん、
例えばさ、あの、解決策とかも見出せてないし、うん、とかさ、あと、うん、よく知らないから描かないといたとかもあるじゃん、
うん、
その推論で書いちゃうのはよくないから、実際にありそうなことだけは書いといて、
うん、
その先はやらないとかさ、
うんうん、
なんかそういう方法もあるじゃない、
そうね、まあ、この今回のドラマの中では、うん、あの家族の話に集約していくから、うん、あのいらないっていう判断だと思いますけどね。
そうだよね、うん、そうそうそう、いらないっていう判断だった
と思う、うん、客観的解決の話は別にこのドラマの中では求めていないっていう、
そうそうそう
ことだとは思いますけどね。
そっちだと思ったんだけど、うんうんうん、でも俺はそのだからといって、
はい、
あの舞台装置、
はいはいはい、
道具として出されてるとも思わなかった、
はいはいはい、
あれはすごくリアル、
うん、
だし存在するって思う、
そうね、
しかもあそこでプツッと切れちゃう感じも、
うん、
めちゃくちゃ実感としてわかる。
マジで前半しか出てきてないからね、
うん、でまあそのやっぱ自分が体感したり聞いてきた話の中でも、
はい、
やっぱりああいうそのぐちゃっとさせる存在、
はい、
ぐちゃっとさせるって言い方悪いけど、その、
うん、
ああいう人の話とその理に伴って、
はい、
こう影響を受けた周囲の人の話を聞くと、
はい、
そういう人って本当に最終的に消えてたりするんだよね。
あー、なるほどね。
すごい、わかりやす、その、これは俺の実感だからさ、
はいはいはいはい、
一般論じゃないけど、
はいはいはい、
うん、例えばなんかその、すっごい細かい話だけど、
はいはいはい、
昔、あの、聞いたのは、
はいはい、
その、ほんとちっちゃいバイトの話、アルバイトの話で、うん、なんかその、こう、飲食店でアルバイトしてたんだけど、うん、その、なんか、業務が終わった後に、
はい、
その、他の人たちは、
うん、
こう、まあ別に本当はやっちゃいけないんだけど、ちょっとその廃棄のものとかをこう食って休憩するみたいな。
まあまあまあまあまあ、実際にはあるって聞きます
ね。実際にはあるじゃない、
うん。
で、それ本当はやっちゃいけないっていうのを、うん、その、見てるっていう状態が、耐えられなかった人がいた。
ほうほうほうほうほうほう。
っていう。
あ、だからあの、一番好きな花で、
そう。
あの、コンビニの店長が、
そうそうそうそう。
あの、もみじくんの前で、捨てるよって。
うん
やってたやつですよね。
うん、あ、そうそう、捨てるよってやってたっていうのを、
はい、はい、捨てましたってやってたやつ
み
たい
な。そうそうそう
そう。そういう暗黙のことみたいなのがあることっていうことですよね。
そうそうそう、
はいはい。
で、別にそれを見てた人っていうのは、はいはい、あの、それを無理やり加担させられてたわけじゃなかった。
はいはいはい。
し、他の人が勝手にやってただけだったんだけど、
うん、
自分がそれを見てちゃってたっていう状態に耐えられなくって、
うんうん、
あろうことか、その、か、そのお店の本社みたいなところに報告しちゃった。
おー、なるほどね。
うん。で、そうしたら、
はぁ、
もう、その、処分を下すしかなくって、
はぁ、
もしかしたらそのお店単位で店長とかだけだったら、
はぁ、
あの、例えば注意だけで終わったりしたかもしれないし、あの、少なく、例えば、もう、よく、あんまよくないけど、はい、内々に、あの子が気にしてるから、うん、少なくともあの子の前ではやらないと言ってとか。まあ、
そういういろんなね、解決の可能性はあったよね。
あったんだけど、結局本社に行っちゃったから処分を下すしかなくって、その、あの、二人くらいいたらしいの、その廃棄を食ってた人
は、はいはい。
でもその二人は、
はい、
なんなら社員候補だったんだって。
はいはいは
い、すごい真面目に働いて、
はいはい、
いっぱいシフトも入ってくれる人。はい、
バイトから出世する可能性も
ある。そうそうそう、だったのに二人ともクビ。
ねえ。
で、二人ともクビになった後、それを言った、
はいはい、
その目撃してた人も、
はいはい、
結局すぐ辞めちゃったんだ。
はははは。
っていう。
はあ、まあ。
わかるこの感じ。
わかるよ。だからそれ、でもほぼさ、ほぼその話ですよね、
う
ん、この、
そう。
ドラマ自体が。
そうなの。で、今俺は、一番小さい話で言った。
うん、うん、うんうん。
でも、もうちょっと大きい話で、いくらでもある、
うん。だからそういう人が消えがちだっていうのは、うん、高野さんが別にね、その告発しない方がいいって言ってるわけじゃなくて。
わけじゃないよ。
ただ、
うん、
その組織にはその組織の慣例とか、
うん、
なんとなくのマナーとか、ノリみたいな、トーンみたいなものがあって、
そうそうそう。
で、それらが全部合計となって、その仕事をね、円滑に進めたりとか、
そう、
その仕事の周りのその人たちの生活を支えるっていうことも含めた、
そう、
コミュニティになってる、
そうそうそう、
っていうこともまああると。
あるあるある。
で、例えばじゃあその廃棄のものを食べるっていうのも、
うん、
その仕事を頑張ってるからこそ、
そう、
その他の部分ではわざわざご飯食べに行ったりとかする余裕もなくて、
うんうん、
家帰って寝たいとか、
そうそうそう、
ぐらいめちゃくちゃ忙しいからとか、うん、ね、その仕事中に他のところに買いに行ったりする時間ないから、
そう、
合間に食べてるみたいなこととかも含めると、
そうそうそう、
仕事が円滑に行くっていう意味だとうまくいってる、
そうそう、し
かもことに寄与してる可能性もある。
で、さらにさ、うん、じゃあ廃棄食べていいってルールにすりゃいいじゃんって、
うん、
いうことには絶対ならない、
うん、
それは世間に向けてだから
し、その会社、うん、そうだよね、世間に一致してる、
うんうん、
その大企業としてのその会社の元がやってるルール。
そうそうそう。
っていう、だからルールは一個じゃないですよね。一個の空間にルールは一個じゃないっていうことでもあると思うんだけど、それを完全に理解できる人と理解できない人がいて、
そうそうそう。
で、理解しなきゃいけないの？古いとかっていうふうに、まあ思う可能性もあると。 っていう人たちが、まあ、そのなんとなくのルール、
うん、
その誰々さんのセクハラだけなんで認められてるんですかみたいなことって未だに世の中にあると思うんですけど、それがいや本当にそのセクハラされる側のジェンダーの人とか、まあどっちが男どっちが女っていうのも、あの女のその豪快な人が男の若手の人にするセクハラ空間もあるんで、
うんうん、
一概には言えないですけど、うんうん、なんであの人のだけまかり通ってるんですかって言われて、そのされる側のジェンダーの人の中でも、
うん、
いやあの人のはムカつかなくないとか、
あ、そうそうそう、
あの人は昔からああだからいいのよ仕事頑張ってくれるし、
う
ん、
そうそうそう、
とかって本気で擁護してる人もいるし、
うん、
若くて入ってきた人は本気で嫌がってるみたいなこともあるし、
うん、
若い人の中でもその人への感想を分かれてたりとかするわけですよね。でそれが合計となってなんとなくその人が仕事と関係なく得しちゃってたらそれは良くないと思うんですよ絶対にね、
うん、
ただその仕事と関係してる場合にその人を外したことによって問題がじゃあ解決するのかっていうか、
そう、
その会社全体とか部署全体の能率が落ちちゃったり
そう
した場合にそれをじゃあみんなが望んでるのかみたいなことまで考えると、
うん、
飲み込む部分は飲み込んだり泳がす部分は泳がしたりして、
う
ん、でもいやだんだん改善してくださいねって言ってくっていう技もあるし、
技もあるよ、うん、
みたいな本当に100人の100通りの対処法があり、
そう。
で、それは空間によってやっぱ全然違うし、内部の人にしか分かんないことでもあるし、
うん、
だからその廃棄の食品の話で言うと、
うん、
その子はそこの空間に合わない人だったっていうのはまあ間違いなくて。
間違いない。だから最後も辞めてんだもんだって。
そうですよね。うん、で、合わないっていうことに気づいて離れる際の、衝突、
うん、
一個衝突要因っていうのの発露の方法が、
うん、
まあ、結局誰も得しない方法だったよねっていう一個の例ですよね。
そうそうそうそうそう。
だから、そうね。
だから、この、なんか、言葉にしづらいの分かる？この。
分かる分かる。その例がすげえいいと思います。
そうなんだ。
廃棄の
やつ。これ聞いた時に、
うんうん、
本当にやるせなくなったの。もう誰も得してないじゃんって思って。
うんうんうん、
で、実際、そのさ、
うん
なんつうのかな、だからこういうことってあるし、でもその。
いや、そうね、一個自分の中でそこに結論があるとするなら、うん、割と移動しやすい時代になったので、
そうだよね。
うん、トーンが合わない空間からは、まあ、クラッシュ生まないうちにすぐ移動した方がいいかもね、みたいな、テーマは、
うん、
自分の中にもあるし、
そうだよね。
それはフィクションの中で描かれてもいいことだと思うし、
うん、そうね。あと俺ね、もう一個ね、
うん、
その今回のその不定報道の中にも、
はいはいはい、
あのヒントがあったと思ったのが、
はいはいはい、
昔ってうるさかったよねって言ってたのよ。
あのセリフ良かったですよね。
そうそうそう、みんなほらスマホ見てるからさ、つって、うん、だからなんか分かんないこととかあったら人に話聞いてたし、
確かに、
っていうのとかあったじゃない、
うん、
その、まあ、講義のコミュニケーションだとも思ったのよ。
あ、そうね。その辺からちょっと次行きますか。
ね、それを。
坂井さんの話にも入れる
し。そう、坂井さんの話にも入れるから、ちょっとそうしましょう。
いや、でもまさにね、そこら辺を描きたかったんじゃないかなって本当に思うね。うん、
そうだね。
いい悪いじゃないし、
うん、
外部からは事情わかんないよ、マジでっていう。
そうそうそうそう。
ことは、これほど深く描いた作品もなかなか珍しいと思うんで。
うん
うん、面白かったですね。はい、話してよかったと思いますよ。
そうなの、ね、ちょっと、はい、もうちょっとだけさせてください。
はい。無限前会社は YouTube と Podcast で配信しております。
はい。
不適切にもほどがあるので、第9話の話まだまだ続きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。